入眠夜話。あなたは今夜お風呂に入りましたか？人の生活パターンは様々ですから、朝お風呂に入る方やシャワーだけで済ます方などもいらっしゃるでしょう。ただゆったりと湯船に浸かって一日の疲れを取り、ポカポカと温まってから布団に潜り込んでぐっすりと眠るのは、何者にも代えがたい一つの幸せと言っていいでしょう。そんなお風呂時間を快適に過ごすために、照明を少し落としてみたり、アロマキャンドルを灯してみたりと、いろいろな工夫をしてリラックスタイムを楽しまれている方も多いと思いますが、多分一番手間がかからず、しかも効果を感じやすいのはやはりこれでしょう。あなたは今夜のお風呂にこれを入れましたか？というわけで、今宵の夜話は、入浴剤。日本人は温泉が大好きですよね。お湯に浸かるのが気持ちいいのはもちろんですが、お湯の湯に治療の治の字で、湯治という言葉があるように、古くから病気や怪我の治療のためにも、人々は温泉に浸かってきました。また、お湯に薬草などを入れて、これに浸かる治療、薬湯というそうですが、これも古くから行われてきました。季節の変わり目などに、ゆず湯や菖蒲湯などに入る習慣も、この薬湯の一つと言えるでしょう。ちなみに、こういった旬の植物を浮かべたお風呂を、季節湯というそうです。厳密な決まりはないようですが、せっかくですから、月ごとに入れるものの代表例をご紹介しておきます。1月、松。2月、大根。3月、よもぎ。4月、桜。5月、菖蒲。6月、ドクダミ。7月、桃。8月、ハッカ。9月、菊。10月、生姜。11月、みかん。そして12月が、ゆずです。どうですか？季節が感じられて素敵ですよね。ただ、もし実際に試される場合は、それをどうやって処理してお風呂に入れるといいのか、調べてからにしてください。柚子のように、身をそのままドボンと入れれば いいというわけにはいかないものもあります。例えば、門松にも使われる1月の松は、松の葉を煮出して、それをこしたものを湯に入れるなど、ひと手間必要です。ちなみにこの松湯は、森の香りが広がって、森林浴のような効果が期待できるそうです。と、季節のお風呂を楽しむのにも、やはり、ひと手間かかることが多いわけですから。そうなると、いつでも手軽に薬湯に入れたらなあ、と思うようになるのが人情です。明治30年に発売されたのが、薬湯浴剤中浄湯という製品です。まだその頃は各家庭にはお風呂がないのが普通でしたから、これは銭湯向けです。更年期障害の諸症状に効果があるとされる中浄湯という漢方薬があるのですが、その中浄湯のメーカーの社員が、残った生薬、芍薬や陶器、桂皮などを持ち帰り、お風呂に入れてみたところ、ポカポカと温まり、湿疹も良くなったことから、これを製品化したのが始まりなのだそうです。つまり、リサイクル商品だったのですが、これが話題となり、この浴剤が入った銭湯は、当時大人気となりました。なお、元となった中浄湯という漢方薬は、もともとは奈良県の藤村という家に代々伝わっていた薬でした。藤原貴族の姫である中将姫が、ママ母にいとまれ、一時期身を寄せていたのが、この藤村家で。その縁で姫から伝えられた秘薬が、この中将湯だという言い伝えが残っています。明治26年に、この藤村家出身の母を持ち、東京日本橋に中浄湯本舗の看板を掲げたのが、津村住舎その人でした。そう、津村順天堂こと津村の創業者です。この母の実家に伝わる中浄湯が、現在の津村の礎になったというわけです。津村のメモリアルマークには現在も、大きな花かんざしを刺した女性、中浄姫が描かれていますよね。こうして、ポカポカ温まると大人気となった浴剤、中浄湯ですが、反対に夏場はなかなか汗が引かずに困るという声がやがて聞こえてきます。そこで、風呂上がりにスーッとした清涼感が得られるような、夏用の浴剤が開発されました。この昭和5年に、やはり当初は主に銭湯向けに発売されたのが、日本の入浴剤の代名詞ともいえる あの製品。そう、バスクリンです。戦後、高度成長期に入り、各家庭にお風呂が備え付けられるようになると、バスクリンは製造が追いつかなくなるほどの大ヒット商品となります。このバスクリンの大ヒットによって、日本に入浴剤文化が定着したと言っても過言ではないでしょう。さて、では実際のところ、入浴剤にはどんな効果があるのでしょうか。入浴剤による効果は、含まれる成分によって、大きく6つに分けられるそうです。まずは、湯冷めしないよう、湯上がり後もポカポカとした暖かさが持続する成分。無機塩類系入浴剤と呼ばれていますが、硫酸ナトリウムが代表的な成分です。皮膚の表面のタンパク質と結合して膜を作ることで、熱が逃げることを防いでいます。血管を拡張させ、血流を増やすことで新陳代謝を促し、疲れや痛みを緩和する成分。これは炭酸ナトリウムなどですが、わかりやすいのはお風呂に入れるとブクブクと泡が出るタイプですね。あの泡は炭酸ガスですが、このガスは皮膚から体内に吸収され、血管を広げる効果があります。皮膚から体内に吸収されると聞くと、ちょっとだけ不安になりますが、吸収された炭酸ガスは呼吸で体外に排出されるので問題ないそうです。体をきれいにする成分。タンパク質を分解する酵素で、パパイン酵素などが使われます。パイナップルなどのフルーツの果汁が、お肉を柔らかくするのはご存知かと思いますが、この効果によって、体をきれいにします。洗顔料などにも使われる成分ですね。スーッとした清涼感を与える成分。これは特に説明不要かと思います。アイメントールというペパーミントなどにも含まれる成分が使われます。これはガムや歯磨き粉などにも使われている成分です。肌を保湿し、スキンケアを担う成分。セラミドやホホバオイルなど。入浴中に肌にくっついて、肌の乾燥を防ぐ成分です。入浴中は皮膚が水分を吸って膨張、つまりふやけますから。これらの成分は角質の内側にまで浸透し、しっとりすべすべにします。そして最後は、さまざまな効果をもたらすと考えられる生薬成分です。昔から漢方薬として使われてきた、鮮球や陶器、陳皮などといった薬用植物からなる生薬ですが、エキスを抽出する場合と、 そのまま刻んで配合する場合があります。ここでそれぞれの生薬の効果について細かくはお話ししませんが、血行促進など様々な生薬にそれぞれの効果があって、現在も研究が進められている古くて新しい成分です。いかがだったでしょうか。入浴剤には工夫を凝らした高価なものもありますが、安価な製品でもその成分を確認すれば、大抵ここまでお話ししてきたような基本は押さえていることがわかるはずです。これら代表的な有効成分が組み合わされ、時にはその入浴剤特有の成分を加え、香りや色などが調整されて、日本では様々な入浴剤が生まれているということになります。アジア地域を含め海外には、いわゆるバスソルトのようなものはありますが、日本のように香りや効能にこだわったバラエティ豊かな入浴剤はあまりありません。ですから近年では来日観光客のお土産としても日本の入浴剤は人気だといいます。さて、あなたはお風呂に入るとき、入浴剤を入れていますか？暑い季節には湯上がりをさっぱりと、寒い季節には肌を乾燥から守りポカポカと、入浴をいつも以上に快適にしてくれる入浴剤、ぜひお気に入りを見つけて使ってみてください。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。